木直子です。情熱新潟、今回は角上魚類株式会社代表取締役の八木下幸三さんです。長岡市寺泊にある魚のアメ横角上魚類は抜群の鮮度と種類の豊富さを誇る鮮魚専門店です。日本一の魚屋を目指して首都圏を中心に現在22店舗を展開しています。角上魚類の八木下社長に手嶋千尋アナウンサーがお話を伺いました。
もともとは網元の家系だった、
そうですね。私が、この寺泊で生まれ育ったんですが、生まれた時からというか子供の頃はずっと網元と魚の卸をやってる、商売はうちの親またその前からやってたわけです。
そこからどのようにこのような大きなお店会社になっていたんでしょうか。
どんどんどんどん沿岸漁業の需要がなくなって、網元としての経営が成り立たなくなってきた、あるいはまた卸の方も一般の小売の魚屋さんがどんどんどんどんやめていくんでいったんで、どんどんどんどん卸の方もどんどんどんどん経営のあれが難しくなってきた、そんなことでもって自分で直接交流をやろうということになったわけです。
その不況を切り開いていったアイデアいくつかあるとお伺いしております。
夏になると当時当然暑いもんですから、この寺泊で上がった魚も、もうその日に売るならばいいけど、それ以外鮮度が持ちませんので、その頃やっぱり暑い時期は浜焼きといって魚を串に刺して、サバとかイカとかアナゴとかそういうのを焼いて魚屋さんや料理屋さんに卸したわけです、ところがうちもその浜焼きといって真ん中に火を立てて、串に刺した魚を 4,5 人の、パートの人たちが囲んで焼けるのをじっと待って、またそれをひっくり返して焼けるのを待ってる、こんな非効率なやり方はないなと思ったんで、もっといい方法はないかと考えた時に、そうだ、両側にグリラをつけたトンネルを作って、そして今回転寿司なんかであるあのチェーンベルトを立てて、そこの上に串を刺す筒を立てて、ずっと自動的に、魚が火の間を取って、そして先行ったらまた U ターンして反対側の火のトンネルを取ってこえば戻ってくる時には自動で焼けるだと、そんなことと思ってその機械を作ってもらったわけです。
いろんな意味でメリットがあったわけですよね。
もう人件費、燃費、それから時間、その3つをものすごくこうクリアしてくれたというかね。
なるほど。もう一つ社長の驚きのアイデアがあるとお伺いしました。
その3年後ですか、あの頃はもうイカ釣る船のが大型化して、もう全国のイカ釣り船が3月頃になると全部九州行くんですよ、イカというのは3月頃九州の、長崎かあの辺でこう生まれて、それが成長しながら北上してくるんですよ。だから3月頃は長崎に生態イカも、それから4月になると山陰とか、4月5月になったことが北陸とかこう来るんですが、新潟沖を取る頃がだいたい5月の末から 8月にかけてであるんです。その頃になるとその全国の船がこの新潟県ずっと取って、そして釣った時にその、近間の港というんで新潟県の港にあげるわけです、そうすると手当前にも三十何隻のその船が入ってくるんです、そうすると毎日何千泊という箱の木箱のイカが上がるんですけど、それはやっぱり売れるのは築地の市場しかないもんですから築地を送ってるわけです、しかしちょうど、6月7月の暑い時期なん
で
築地着くと真っ白になってもう刺身になる食べられない状態で値段もものすごい安いんですよ。なんとかこの生きのいいまま、状態で東京に送れないかなと考えて見た時に、あの発泡スチロールというのを冷蔵庫に使ってあったんです、修理してみた、発泡スチロールで魚箱を作ればうちの鮮度のいいまま、送れるんでねえかと。
なるほど、
そんなことでね、今度は蓋付きの魚箱の、発泡スチロールの魚箱を作ってくれてお願いして、そういうことは作ってもらったわけですよ、そして、できてきた魚箱を、市場に出してもらったんです。最初1日目はあんまり反応なかったんです、2日目、もうそんなになかったかな、3日目から、今度は東京の仲買の魚屋さんが 蓋の上に角上のマークつけてたんで、角上マークの布いかはないかというのがもう築地の市場へ殺到したんですよ。
それはやっぱり鮮度が、
うちのが2倍3倍の値段に高騰して、もうものすごく高く売れたんですよね。それでなんとかもう潰れそうだった角上たんで、うちなんですけど、なんとかそれでもってだいぶ儲けさせていただきましたね。
発泡スチロールでの輸送方法は瞬く間に築地市場に拡大、全国に流通革命を起こしました。関越自動車道開通を機に角上魚類は関東に進出、日本海丸ごと担いでやってきたというコンセプトの店は次々と人気店となり、現在関東信越で22店舗を展開しています。
高田町は海のない県ですからね、生の魚持ってたってね、皆さん食べたこともないし、食べ方も分かんないしさ、美味しさも分からないんですよそんなことに毎日こう魚の並べながらお客さんに説明しながら、こうやって食べると美味しい、これは焼いて食べたら美味しいとか、煮て食べたら美味しい、で天ぷらに揚げたら美味しいとか、そして刺身にしてやったりしているうちに、もう高崎の人たちも、あ、魚ってこれ美味しいんだなと、そういうなことでどんどんどんどんお客さんが、はい、と増え、売り上げが増えていったんですよ。そうしましたら今度はいろんな関東の人たちが、はい、うちにも店出してくれ、うちにも店出してきたんですけど、私もその当時はまだそれだけの財力も人力もないもんですから、いやとても無理だと言ったら、じゃあ自分たちでその向こうの方で店を建てて、そして人間も供給するから、
フランチャーズみたいですね。
そういうことでもって やってもらった角上の看板と魚を供給してくれて、
なるほど、
私もフランチャーズの店も回っていろいろ指導しながら、こういう売り方ダメやと、これはこういうこういうこの状態になったらこうして売らんけダメやとか、こういう魚を並べんけダメやとか、いろいろ指導してたんですが、もう2年も3年も経ってどんどんどんどん売り上げ伸びして、言うこと聞かなくなったんです。いや、あ、そんならば私が自信の持てないような魚屋を角上の看板上げてやらせるわけにいかない、そんならフランチャイズ契約を切って角上の看板を下ろしてもらった。それから今度は全部自分の、直営の店だけにやったんですが、そのフランチャイズの店はうちの看板を下ろしてフランチャイズ契約切ってから4、5年の間に全部潰れましたからね、あれだけ流行っていた店も。やっぱり商売というのはお客様をないがらしにしてやってたら続かないんですよ、いくらその時よくても、だから毎日我々は気を引き締めて、ああ今日これでいいのか、これよりいいやり方ないかというふうに考えながら毎日商売やってるわけです。やっぱり今角上よりもかなりのもう売り上げになって店舗数も大きくなったもんですから、分社化していかんけダメだなと、そんなふうに考えているものですから、この4月から、角上ホールディングスという会社を立ち上げることになりました。
はい、今お話を聞いていると本当に社長のこうパワー力というものをすごくこう感じる言葉がたくさん出てきたんですけれどもその社長の力の原動力、力の種を教えていただけますか。
自分ではねサウナだと思ってるんですよ。
サウナですか、
うん、はい、私はねサウナが好きなもんですから、自宅にも大きなサウナ作ってあっていますけどね、朝10分ずつ2回、はい、やはりサウナに入ってどっちがよし今日これから仕事をやるぞ、また終わってから明日、ああ今日も一日終わったと、あそこで汗を流すことは、人間やっぱり汗を流すことがねまた知恵も出るんですよ。
いいお話、
汗をかかない人間は知恵も出てこないんですよ
なるほど。さあそれでは社長、若者へメッセージをお願いいたします。
そうですね、人間関係の中において一番大切なことは約束を守るということだと思います。だから約束を守ることは人様から信頼されることであり、また自分を律することだと思いますので、まあ、一番最初の入り口は時間を守る、そんなことをぜひ守っていただきたいなと思ってます。